それでは聖書をお読みいたします。聖書朗読をいたします。伝道者の書2章の12節13節でございます。旧約聖書の1140ページでございます。伝道者の書2章の12節13節です。よろしいでしょうか。ではお読みいたします。私は振り返って知恵と狂気と愚かさを見た。そもそも王の後を継ぐ者も既になされたことをするに過ぎない。私は見た、光が闇に勝っているように知恵は愚かさに勝っていることを、ということでございますが、今日は聖書が与える知恵と題しまして、このところから御言葉を取り次ぎさせていただきます。2章の1節のところでございますけれども、さあ快楽を味わってみるがよい、楽しんでみるがよいと、そのように言っておりますけれども、ソロモン王は、この伝道者と呼ばれているソロモン王はその通りのことを実行したわけでございます。実際に富もあり、そして時間もあり、そういうところでですね、実行することができたわけですけれども、その結論として、しかし私は自分が手掛けたあらゆる事業とそのために骨を折った労苦を振り返ったとあり、その結果が見よ、すべては虚しく風を追うようなものだ、火の下には何一つ息になるものはないということになったわけでございます。さらに12節のところでは、私は振り返って知恵と狂気と愚かさとを見た。2節のところにも、笑いか私は言う、それは狂気だとありますけれども、このことにつきましてはそれぞれ、3節に、人の子がその命の引かずの間に天の下ですることについて何が良いかを見るまでは愚かさを身につけていよう、そのように言っている通りでございます。結局は虚しいいうことになったわけなんですね。そういう中で今度12節の後半のところをご覧いただきたいと思うんですけれども、そもそも王の後を継ぐ者も既になされたことをするに過ぎないと、そのように言っておりますが、このところは非常にこう議論の多い箇所でございまして、解釈の分かれるところでございます。まずこのところを後継者に対する伝道者の懐疑的な思いを表現しているんだと、そのように主張する人があります。例えばなんですが、列王記第一の12章のところを見ますと、ソロモン王様の後継者でありました、後を継いだ王様でありましたレハブアムという人がいたんですけれども、その人はもうイスラエルの国の政治統治に失敗したわけでございます。そのことが記されているわけです。ある意味このレハブアムという王様は言ってみれば愚かなですね、ソロモン王様の後継ぎでやったわけですね。そしてソロモンが苦労してイスラエルの国を盤石にしたわけですけれども、ところが後継者によってそれが失われてしまえばなんと皮肉なことか、そういうことを言ってるんだというわけなんですね。で、伝道者はこのレハブアムのことを、ソロモン王様ですね、このレハブアムのことを暗に示唆しながら、後にやってくる将来的な事柄について、ちょっとこう不信感と申しましょうか、懐疑的な、そういうものを表明しているんだというわけです。これはどこの世界でも同じかと思いますけれども、例えば会社であったり、また商店お店であったりしても、創業者が苦労して大きくしてもですね、後を継いだ者がその会社を倒産させるとか、そしてもう店がですね、もう立ち行かなくなる、そういう話はよく聞くわけであります。本当に 亡き後のことを、自分が亡くなった後のことはどうなるかわからないんだということは往々にしてありますよねということをここは言っているんだという人がいたりするわけです。また別の学者はここのところは次のように言い換えることができます。そのように主張して、将来の王様というものは自分が直面したような問題をこれからどう扱っていくんだろうか、私の後を継いで王になるものは私が直面したような問題をどんな態度で処理するんだろうか、そういうことをここのところは言っているんだ、説明するわけです。やはり同じようにですね、後を継ぐ王様のことをまあ気にかけてと申しましょうか、心配してそういうことを言っているんだという人もいるわけです。まあつまり、この自分の後の将来に対する、その懸念をですね述べているんだというわけですが、またさらにこのところで言葉の修正をしながら解釈を試みる人もありますけれども、まあ、このことについては深入りはしませんけれども、私たちは決してそういう言葉の修正であるとか読み替えによってもうどうにでもですね自由に聖書が解釈できるんだなんていう、そういう試みには、賛成しない、むしろ反対の立場でやはり聖書を解釈していくべきだろうということなんですが、まあ、それと同時に私たちはやはり文脈から解釈すべきだろうとそのように考えます。ですからこのところでの解釈は、伝道者ソロモン王が私は振り返って知恵と狂気と愚かさを見たと12節の前半で言ってるわけですから、その後なんですけれども、自分の後継者として出てくる王様は自分が見出した以上の知恵であったり狂気であったり愚かさを見出すことがないんだと。だからそもそも王の後を継ぐ者もすでになされたこと、つまりソロモンが成したこと、ソロモンが見出したこと、そういうものをするに過ぎないんだと、そういうふうに言っているということなんです。つまりそういう意味でもうソロモンも、そしてその後に出てくる王様も、またその後に出てくる王様も、まあ代々ずっと王は続いていくわけですけれども、同じことをただ繰り返すに過ぎない。誰であってもソロモンと同じような結論、つまり空の空、すべては空というその結論以上のものを見出すことができないということを、まあ、言っているということですね。で、12節にありますように、見よ、すべては虚しく風を覆うようなものだ、火の下には何一つ益になるものはないという結論に誰であっても達する。どんな王様であってもその結論に最後はたどり着く、そこにしか行かないということをソロモンはこのところで、この伝道者はそのことを言おうとしているんだということであります。そういう中にあって13節ですけれども、私は見た、光が闇に勝っているように知恵や愚かさに勝っていること、そのように記されてありますけれども、いやいや闇が光に勝っていますよねという人があるかもしれません。光が高校と照っているところでは狙えないので、やっぱり暗い方がいい、闇は光に勝っていますという人もいるかもしれませんし、まあいろいろ理屈をですね、言うこともできるわけでございますけれども、まあ何にしてもやはり光は闇に勝っている。断崖中をご覧いただきますと、光は闇よりも益があるということになるわけでございまして、やはり知恵は愚かさに勝っている、 知恵は愚かさよりも益がある、知恵というのは大事なんだということでございます。まあ光がこうこうと出てると寝れないとかそういうことはまあ話は別にして、なぜ光が闇に勝っているかということなんですけれども、例えばですけれども、光の中を歩んでいくならば、私たちは道に迷うことなく歩むことができるわけです。もう真っ暗なところで歩いていけば、どこに何があるか分かりませんから、何かにぶつかったりですね、つまずいて倒れたりですね、まあ、いろんな危険があるわけですけれども、光であればそういうことはない。また闇の中にいますと、やはり私たちの心にはさまざまな恐れであったり心配が出てきたりするわけですけれども、私たちは光の中にいればですね、そういう恐れやまた心配がないということでございます。まあ、そういう意味で光は闇に勝っていると、そのように言えるでしょう。同様の意味で知恵は愚かさに勝っているわけです。知恵は愚かさよりも益があるわけですが、例えば知恵にもさまざまな知恵があるわけですが、例えば伝道者は知恵を用いて、本当にこの伝道者ソロモン王様はもう誰にも勝る知恵を持っていた方でしたので、知恵を用いてこの2章の4節から8節にあるようなさまざまな事業を成し遂げたわけでございます。それと同じように、これまでその知恵を用いて快楽を追求し、少しでも快適な生活を送れるように努め、そして富や権力を追い求めていたわけです。そしてこれはいつの時代も同じですよね。人々は知恵を求めるわけです。で、なぜ知恵を求めるかというと、やはり自分の将来において少しでもですね、自分の人生が豊かになるように、またさまざまな事業を始めたい、自分の願っていること、こういうことをしたい、ああいうことをしたい、人生においてさまざまな希望がありますけれども、そういう時にやはり愚かであるよりはやっぱり知恵があった方が物事が進んでいく、事業を進めたりする時にもやっぱり知恵が必要だというところで知恵を得る、また少しでもより良い生活、快適な生活を送るために人は知恵をフルに用いてですね、そして確かに私たちは豊かでまた快適な生活を今受けていることができているわけであって、これはやはり知恵の結果であるということなんでしょう。ところがなんですけれども、そのような知恵を用いてさまざまなことをしましたけれども、その結果はやはり虚しい、先ほども申しましたけれども、やはり虚しいということになったわけでございます。それと同様に、私たちも知恵を用いて生きているわけです。知恵を用いてさまざまなことを人生においてするわけですけれども、その結果はやはり心が本当に満足しているんだろうか、心が満ち足りているだろうか、私たちは心配のない平安な生活を送れているだろうか、人生に迷ってしまってはいないだろうか、本当に闇の中歩いていく中で自分はどこに向かっているかわからない、そのような人生を私たちは送っていないか、闇の中を歩むような人生を、自分は知恵があるとそのように言いながら、そのような闇の中を歩むような、どこに行くかわからないような、そういう人生を送っていないだろうかということなんです。自分の人生は全く虚しさがないと言える人がいるだろうかということなんです。 どこかで11節にありますように、身をすべては虚しく風を追うようなものだ、火の下に何一つ息になるものはない、そのように告白せざるを得ない虚しさが心の中にはないだろうかということなんです。実際にこれ以上ないと思えるほどの快楽を追求したソロモン王でさえ、そしてさまざまな事業を自分の思う通りに知恵を用いてなしたソロモン王でも、やはり心の中に虚しさが残っていたわけですから、正直に自分の心を振り返ってみると、そういう虚しさであったり迷いであったり心配であったり満たされない思いがどこかにあると、認めざるを得ないのではないかということであります。しかし知恵には神から来る知恵もあるわけです。そしてその神からの知恵は神の言葉である聖書から来るわけです。そして世の中の知恵と神が与える知恵の大きな違いがあるわけです。それは何かと申しますと、世の中が私たちに与える知恵は、まあ、さまざまな情報として与える知恵というものは、私たちがこの世の中でどのように生きていけばいいのかということを教えるわけです。その教える知恵が世の中の知恵です。ですから私たちは学校へ行くわけです。そして学校に行けばいいというわけではなくて、やはり少しでもいい学校に行こうと、そこを目指そうとするわけです。しかし聖書が私たちに与える知恵は、人がなぜ生きるのか、そして人はどこから来てどこへ行くのかということを教えるということです。これは世の中が決して教えないことです。世の中の知恵が決して教えることのない知恵、それを聖書は私たちに与えるわけです。さらに聖書の言葉は私たちの心に光を当てます。これが聖書が私たちに与える知恵、つまり心の中を見るための知恵を聖書は私たちに与えるわけです。そして私たちがなぜ生きるのかということが分かるときに、そして私たちはどこから来て、そしてどこへ人生が終わった後行くのかということが明確になったときに、そして私たちの心がその知恵によってどういう状態なのかということが分かる、そしてなぜ自分の心が満たされないのか、なぜ自分の心はさまざまな悪しき思いであったり妬みや怒りで満たされるのか、そういうことが分かって、そこに解決が与えられるときに、私たちは決して迷わない、まさに光の中をまっすぐに歩むように、私たちは目的を持ってゴールを目指してまっすぐに光の中を歩むように歩んでいくことができる、闇の中を歩むように決して迷ったりすることがありません。またそのように私たちが聖書の知恵を持って歩んでいけば、私たちは決して恐れや心配で心が満たされたり、そして満たされない心のまま歩むということがない、むしろ喜びを持って感謝しながら日々私たちは歩むことができるようにされます。私も聖書に出会う前には、もう全然キリスト教とは関係ない家に育ちましたので、聖書と出会う前には、人が死んだらどうなるんだろうかとそう思ったわけです。中学2年生の時に祖父の葬儀に出て、あ、人は死ぬんだ、もう当たり前なんですけど、それを本当にこう自覚的に教えられたわけです。で、人が死んだらどうなるんだろうか、そう思いました。で、まあ、中学生ですから勉強しなきゃいけないんですけれども、虚しいと思ったんです。 明日死んだらこんなに一生懸命勉強したことはもう全部無駄になるんじゃないか。いい学校を目指して勉強しようとしてたんだけれども虚しい。明日死んだらもう高校どころじゃない、受験どころじゃない、本当に虚しいと思ったんです。そしていい学校に入ることもいい仕事に就くことももう死んだら虚しい、私は本当にそう思ったんです。ところが私は教会にいて聖書を読むようになりました。そして聖書を与える知恵を通して人は死んだ終わりではないということが教えられて、これはすごいとそう思ったんです。そして神の愛は本当に人の人生も変えるということを知り、自分はもうこの信仰を持って歩んでいきたいと本当にそう思って、そしてイエス・キリストを自分の救い主として信じて、そして洗礼を高校1年生の時に受けました、まあ、それからもう何十年も経ちましたけれども、まさに聖書の知恵を持って光の中を歩むように迷うことなく、恐れや心配もなく、そして虚しいという気持ちを持つこともなく、ここまで歩むことができたことは本当に感謝でございます。まさに光は闇に勝っているように、地は愚かさに勝り、そして聖書が与える知恵は世の中のさまざまなものが与える知恵、情報にそういう意味で勝るということであります。ぜひ聖書の与える知恵をご自分のものにしていただきたいと、そのように思わされます。お祈りいたしましょう。天の地のある神様、御言葉を心から感謝をいたします。神様、あなたご自身は聖書の言葉を通して私たちに世の中が決して与えることのない、また世の中に勝る知恵をあなたは与えようとしてくださっていることを心から感謝をいたします。どうか聖書の言葉を通して与えられる知恵を自らのものとし、そしてその知恵に従って歩むことができるように、神様がお一人お一人を導きください。語りましたものは小さなトロに足らないものでありました。足らないところぎない命の御言葉としてくださいますように。お委ねし、また心から感謝をして、尊いイエス・キリストの御名によりお祈りをいたします。アーメン。